ねて旅に出る。あの人はあの歌を今でも覚えているんだろうか。あの頃は二人とも幼くて、明日の夢だけ語り続けて朝になってた。もう一度あの歌を歌い、また会いたくて。
テーマ曲、五木ひろゆきさん作詞の歌の旅人、松原健之さんが歌っています。スタジオに作家五木ひろゆきさんをお迎えしています。今回もどうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしく。
歌の旅人、今回が16回目ということになりました。
今回は神奈川県ですね。
そうなんです。関東地方で初めてなんですね。
はい、僕はもうずっと何十年もこの横浜に住んでるもんですから、
はい、
神奈川県民なんですけども、
はい、
まあ、横浜はすごく大きいんでね、この歌のその番組の中であまりも横浜の存在が大きいもんですから、今回は神奈川県ということで、
はい、
横浜はちょっと最後の方に取っといて、
はい、
はい、
じゃあ横浜抜きの神奈川県のお話ということで、
はい、お願いしようと思ってます。
今お話になったように本当に大きい県で、人口は東京に次いで900万人以上ということですね。さらに政令指定都市も今おっしゃった横浜、川崎、相模原と3市もあるんですよね。
もともとあれですよね、相模の国、鎌倉ですから、それから武蔵でしょ。
そうです。
もともとその例えば12世紀3世紀4世紀頃に平安朝文化っていうものがこう社用になってきて、少しずつそういう貴族文化から関東の方の鎌倉の方の実力的な野生的なパワフルな武家政権が誕生してくるわけですから、
はい、
そしてそこで大きなこう政権交代っていうのがあって、それ以後ですね、何百年もずっと江戸時代まで、つまり貴族政治から武家政治への歴史上の大転換があるわけですから、その中心地になったのが、はい、まあ、出発点が鎌倉ですからね。
そうですよね。
日本の歴史の上でもこの場所は本当に大きな存在だと思いますね。
そうですね。で、その鎌倉はあるわ、湘南はあるわ、
はい、
川崎という工業地帯はあるわ、神奈川を一つで語るというのは難しそうですよね。
そうですよね。厚木とか小田とかね、あっちの方もありますし、
ね、一つずつ見つめていきたいなと思うんですが、まず鎌倉、
はい、
文化人の多い都市という気がいたしますね。
そうですね。ただ初期の頃はね、つまり先ほど申し上げましたように、武家というものがこう実力を持ってその社会にこう乗り出してくるという一つの大きな出発点ですから、その中で一種の御山文化っていうか鎌倉文明っていうものを、まあ、永々と作り上げていくわけですね。ですからこれまで その京都中心の文化と違う東国のこう荒々しいけれどもエネルギーに満ちた文化っていうのがそこに生まれてくるわけですから、そしてその長い歴史の中で、まあ、一種の寺とか禅の文化とかそういうものがこう深まっていって、さらに明治大正昭和と文人墨客、非常に優れた文学者とかそういう人たちや思想家たちが鎌倉に在住するという、
はい、
そういう時代がありましたね。
あと別荘にしてらっしゃる方も結構、ね、多いと聞きます。
それとやっぱり物を書く人でね、鎌倉に一向構えるっていうのは一つのこうステータスというか、
なるほど、
そういう時代がありましたね。
はい、と鎌倉っていうと大仏も目立ってますね。
うんうん、
力強さを表してますよね。
数々のそのお寺がありますし、はい、といって一歩こう鎌倉から外れていくと、今度は一緒の横須賀なんかのこう非常にこうアメリカ文化っていうか、そういうものが こう街に漂っているようなちょっと一種のねコロニアルな風景っていうのが展開してくるわけですから、
確かに
クラシックなものとね、うん、モダンなものとかこう一体になってるっていうところが神奈川県の特色かもしれませんね。
そうですよね、電車乗ったら鎌倉と横須賀ってそんなに遠くないのに、うん、全く違った文化圏ですよね。
それで一方には例えば川崎みたいな、まあ、近代工業都市っていうのがあるし、それから厚木とか石原とかあっちの方、つまり丹沢を含めてね、
はい、
まだまだなんか日本のその原風景が残ってるようなところもたくさんあるわけですし、そういう意味ではね、神奈川ってのはこう一言でくくれないような大きな県なんですよね。
箱根の温泉もありますしね、本当に大きな県ですね。
そして歌っていうことで言えば、
はい、
もう神奈川県なんか本当に歌い手さんなんかもう石投げれば歌い手に当たるぐらいたくさんの歌い手さんが続々と出てて、
はい、
そういう意味ではもう人材も豊富ですしね、人口が多いだけにやっぱりそういう人たちがたくさん出てくるんだろうと、はい、思いますね。
確かにね、あの神奈川をテーマにした歌っていうのも十分ありますよね。
あ、いろいろありますね、うん、もう神奈川県の中のそれぞれの地名が歌い込まれているような歌だとかそういうのもたくさんあります、
はい、まず一曲その歌をここで聞いていただきましょう、はい、横須賀ストーリーまさに土地の名前が入っています。
そのものですね、
はい、秋葉子さんと宇崎雄道さんのお二人のコンビで山口百恵さんが歌って大ヒットいたしました。横須賀ストーリー、山口百恵さんです。
これきりこれきりもうこれきりですか、これきりこれきりもうこれきりですか、街の明かりが映し出すあなたの中の見知らぬ人、私は少し遅れながらあなたの後ろ歩いていました。
横須賀ストーリー、山口百恵さんでした。
急な坂道駆け上ったら今でも海が見えるでしょうかなんて、いかにもこう風景が目に浮かんできそうな歌ですね。
そうですね、これやっぱり横須賀じゃないと成立しない歌と言えるでしょうか。
そうですね、あの横須賀というのはご存知のように大きなあの基地があって、そしてその中でこの古くからのそういう文化とそれからアメリカの文化っていうものがこうダイレクトにね生でこう入り込んできた街ですから、そういう意味では非常に独特のこう雰囲気というかそういうものが生まれているような気がするんですね。でそれは本当に一時のことだけではなくて、もう戦後60年も経ちますとね、それは一つのなんか独特のカルチュアとしてこう定着するんですよ。ですから横浜文化、横須賀文化っていうものがあるような気がしますね。
確かにそんな気がしますよね、何がって言われるとわからないんですけど、横須賀っていう一つの色がありますね。
うん、
神奈川って本当に不思議な県ですねでちょっと離れると今度は葉山の御用邸があったりして、
はい、
全然また違いますからね。
なんかあの野菜とかそういう産物も有名なんでしょ、あっちの方では。はい、
あの三浦大根ってよくね足太いとき言われたんで、ね、あまりその言われたくない野菜なんですけど美味しいんですね。あと近郊ですから、東京から近郊っていうことでさまざまな実験をして新鮮な野菜を直接レストランに送っていたり、さまざまな試みが、
ね、まあ、今はなんかブランドとして創設されてるみたいですね。
そうそうそう、三浦野菜というそうです。三浦半島ですよね、魚もね漁港がありますから、三崎漁港ですか、マグロの取れ高っていうのはすごくここが大きいらしいですね。
あの川崎 という町にしても、
はい、
僕は東京へ来るときにいつも川崎通ってくるんですけども、いわゆる工業都市っていうだけではなくて、
はい、
こう一歩こう入っていくとね、ものすごく緑の多い田園都市が続くんですよね。ですから普通川崎っていうとなんか工業都市っていうふうにこう考えがちなんですけども、それだけではなくて川崎のいろんな顔がありますし、それからまたあのいわゆる羽横線ですね、あの深夜に羽横線を走っている時に、以前は大きな製鉄会社なんかがあったもんですから、夜中の2時3時頃にこう横路が開いて、真っ赤なあの鉄の流れがね、夜の中にダーッとこう日の川のように流れるっていう風景があったりしたんです。で昔あのその辺を舞台にその映画を撮った時に、あれを映してくださいっていうふうに映画関係のスタッフの人に言ったんですけど、いや今の日本のカメラの技術は無理ですっていうふうに言われてね、非常に残念だったことがあるんですよ。でその後にあのブレードランナーっていう映画が出てきましたよね、
はい、
あれを作った監督さんが夜中にやっぱりその羽横線を走ってあの風景を見て、ブレードランナーの街の風景をね、そこからイメージを取ったっていう話を聞いて、いや残念だったなというふうに思ったことがありましたけどね。
先に発想したのは五木さんなのに、
いや先ではなんか、ね、ああいうその工場の風景とかに関心を持つ若い人たちも増えてるんですって。
ものすごく多いらしいです。あの工場萌えっていうらしいんですけど、あの景色が美しいと、
ね、
でも五木さんが美しいと思ったその原点の心を若者が分かったってことですよね。
いやきっとそうだと思うんですね。
彫刻のように美しいと皆さんおっしゃって写真撮りまくってますね。
なるほどね、時代も変わっていくもんですね。
だから川崎今皆さんの若者の中ではかなり注目されている街のようですよ。
なるほど、
ねえ、見方を変えると景色って変わるもんなんですね。
そうですね。それにしても世の中は、まあ、鉄道熱烈なファンから始まって、
はい、
工場とかその廃墟とかね、
はい、
そういういろんなあのものに関心を持つようになってきたっていうのは、世の中が多様化してきたってことなんでしょうね。
そうなんでしょうね。その川崎の工場萌えとは全く逆の方に、私は鎌倉歩きが好きなんですけれど、はい、あのお寺のしっとりとしたね、
いいですよね、鎌倉散歩するにはね、
いいですよね。初めて精進料理をいただいたのは鎌倉でした。あの辺りはお寺が多いから、精進料理のお店もありますものね。
まあ、あのずっとその県民税市民税っていうのを払い続けてきてるんですけども、地方税っていうのが結構あるもんですからね、その割にはなかなか道路なんかきれいにならないなと思って、市民としてはちょっと文句もあるところもあるんですが、鎌倉なんかはね、非常にあの行政が丁寧にこう市民生活をフォローしてると
。住んでらっしゃる方もこの町を守るなら、
ええ
という気持ちがあるんで
しょう。そうなんでしょうね。鎌倉はやっぱりちょっと独特の雰囲気を持った街ですし、
はい、
あれを維持するためにはやっぱり費用もかかるでしょうしね。
そうですよね、あの最初の曲横須賀ストーリーという地名が出てる曲だったんですが、やはり鎌倉も鎌倉をイメージした曲ってありますよね、はい、
たくさんありますね、
はい、その中から尺投げの雨、これはタイトルじゃないんですけど、
北鎌倉っていう歌詞が出てくるんですね。
今度はその曲で鎌倉を味わっていただこうと思います。作詞水木玲児、作曲徳久浩二、田川俊美さんの歌で尺投げの雨です。
鎌倉の改札出たら心の整理つきました。幸せ芝居長すぎた春、縁切り寺へ納めます。思えばつらい恋でした。ただ泣くだけの恋でした。雨雨尺投げの雨 私もやっぱり女です。
尺投げの雨、田川としみさんでした。
北鎌倉っていうのはちょっと風情のある駅ですね。
もう独特の雰囲気ですね。
降りてね、いろんなこうお寺の境内の間抜けていってると、
はい、
あの昔夏目漱石とかいろんな人たちがあの座禅を組みに鎌倉へよく通ったらしいんですけどね、なかなか座禅っていうのはやってみて胸無双にはなれないって言ってみんながこう三日坊主で諦めて帰ってくるようなんですが、でもちょっと鎌倉へ行ってこう座禅を組んでみるっていう、そういうことに対する憧れってありますよね。
ありました、結局しなかったんですけど一度してみたいと思ったことがありましたね。なんかこう自分自身を見つめてみたいって気持ちは誰にでもあるものなんでしょうか。
ただ祭日なんかに行くと本当にすごい人で、特にあの花のシーズンいろんなアジサイとかいろいろありますよね。
はい、アジサイ寺で知られているのが明月院、
はい、
水仙で知られているのが瑞泉寺、
あ
それから東慶寺もお花が綺麗で、
うん、
結構知られているし、もう数えきれないほどお花で有名なところがありますね。だから行きたくなるんですよね。
あれ意外にね、交通便利なんですよね。鎌倉へ行くっていうのはそんなに大変な、都心から、はい、東京の都心から行っても割とさっと行けるところがあって、
そうですね。
私がまあ個人的にいろいろお付き合いしていただいた横山隆一さんとかね、
はい、
太蔵さんとかやっぱり鎌倉の住人だったんですけども、楽でいいよとかってよくおっしゃってましたね。あのいつも空いてるっていう、
あ
座れるよっていつもおっしゃってました
そうでしたか。あの駅からすぐまたお寺がありますからね。
そうなんですね。
それがいいですよね。
お寺のなんか境内の中を電車走ってるようなそういうところもありますしね。
そうですそうです、目の前だなと思ったことあります。あの建長寺とか円覚寺を通り抜ける裏山があって、
はい、
学生時代は歩いたこともありました。ずいぶん多くの方が歩いてらっしゃいました。鎌倉っていうのは独特の行ってみたい街の一つなんでしょうね。
そうですね。私どもとほとんど同時代の作家では立原正明さんですね、
はい、
方なんかが住んで鎌倉のことをよくお書きになってましたけどね、
はい、
江藤淳さんとか、いろんな方がいらっしゃいました。
本当にそうそうたる方が住んでらっしゃいますね。
神奈川県はもうちょっとこう県の出身者なんて挙げていくとキリがないでしょ。
キリがないですね。私あの調べてみて、あそうなんだと思ったのは岡本太郎さん、岡本かの子さんですね、はいはい、お母さんの川崎ですね。
あでも分かるような気がしますね。岡本さんの画風の中にはそういう一種のこうメカニズムっていうか、そういうあの自然の美しさっていうよりはこう人工の美しさみたいなものがねやっぱり表現されているところがありますから。
確かに
言われてみれば
爆発だと
言われてみれば
、
そうか岡本さんね、
あとあの北村東国詩人の小田原出身で佐藤宗之助さんが川崎、はい、
ああそうですか、
ね、あとね養老孟司さん、
はいはい、
鎌倉ですね。あの
それは有名ですよ。大変こ
う
古くからずっとその委員をなさってる代々のそういう古い旧家のお医者さんのお家の方ですね。
あそうなんですか。スポーツ選手の荒川静香さんが鎌倉なんですね、
なんかちょっと
スケート場ないですけどね、
意外な感じ、
意外な感じしましたね。あと意外だったのが宇宙飛行士の野口聡一さんが茅ヶ崎でした。あまり湘南ボーイには見えなかったんですけど、
茅ヶ崎とかあの辺っていうと例えば映画産業の日本のこう夜明けなんていうのはやっぱりあの辺からですよね。あの大船の撮影所とか、
あそうですね、
なんか私どもはこうあの大船っていうとなんか電車に乗ってる人とか道を歩いてる人に昔 の, その原節子さんとかそういうスターがいるんじゃないかってふっと思いがちなんですけども、
はい、
そういう活動って言われた映画 の, その初期を支えたそういうモダニズムもある場所ですね、
そうですね。映画はあそこから広がってったと言ってもいいくらいですか、はい、大船でいうと観音様が私は記憶にあって、
あ
横須賀線乗りますとね必ず大船通ると白い観音様が見えていて、
ね、
子供心に印象的でした。
あの大仏さんはもうあまりにも有名なんですけども、
はい、
昔はあれを覆う屋根があったって聞いて、そしたらすごく大きな建物だったんだなって思いますけどね。まあいずれにしてもなかなかあの、 東京からもう本当に隣接している場所なんですが、神奈川っていうのは独特のそういう雰囲気をやっぱり持ってるところですね。
はい、あの静かな文化とハイカラな文化と自然がいっぱいな文化と、なんかこういろんな面ですよね。歌手の方も本当数えきれないほどたくさん出てらっしゃるんでね、誰を挙げていいかわからないんですが、
神奈川はね、はい、やっぱり大県なんですよ。大きな県なんですよ。ですから俺は神奈川県の出身だぞなんてこう自慢する人っていないですよね、あんまり。
そういえば、
ね、それはもうやっぱりあの言うまでもないっていうか、それくらいこう堂々たる大きな県ですから、わざわざ俺は神奈川の出身だなんて威張ることもないっていう、そういう余裕があるんじゃないでしょうか、はい、
東京でも県で言わないで、例えば横浜とか横須賀とか個別に言ってますね。
そうですね、
はい、
私どもみたいなこう流れもんでも割とこう軒先三寸借りてね、そこで暮らしててもほっといてくれるっていうか、非常に居心地がいいんです。大きな県ですからゆったりしてるんでしょうね。
は
あ、珍しい人が来たなんていうそういうせこそこした感じはないんで、
あまりにもいろんな方が住んでらっしゃるから、ということかもしれませんね。
本当に楽ですね。
そうですか、あの音楽なんですけど、
はい、
渡辺真知子さんが横須賀出身なんですね。
これはなんとなくわかりますね。あの 歌から言ってもそういう感じがしますね。
そうですか、ではここで聞いていただきましょう。作詞伊藤明、作曲渡辺真知子、渡辺真知子さんの歌でカモメが飛んだ日。カモメが飛んだ日、渡辺真知子さんでした。横須賀出身という雰囲気は歌に出てますか？
やっぱりなんていうかな、日本のこれまでの流行歌の中とはちょっと一味違う雰囲気のね、そういうモダンな感じがあって、その辺がやっぱり横須賀色なんでしょうね。
そうなのかもしれませんね。あの坂本九さんが川崎出身とか、
ああ
調べてみるとね、
そうです、
ああそうなんだと発見が多かったです。小泉今日子さんが厚木とか、まあ本当人材豊富ですね。箱根が私は神奈川ではリゾート地としてとっても有名なところだと思ってるんですけれど、
これはねやっぱり今でこそ割とこういろんな道路なんかも整備されて、あの車でさっと行ったりできますけども、やっぱり天下の間ですよね、
はい、
これはやっぱり箱根を昔は徒歩で越えてたんだから、山中にはその山賊っていうかそういう人たちもいただろうし、
はい、
本当に生狩り山狩りっていうか、あの幼鳥たるこう道路を通ってですね抜けていくのは本当に大変だったぞと思いますね、あの箱根は本当一つの国と言っていいぐらいのね、そういう存在感がありますね。
今の感覚とは全然違いますね。
今でも車でさっと走ってね、つまりああいう長野県とかいろんな山国を走る時と違う感じがあるんです、箱根というのはね、ちょっとなんかこう不思議なそういうその一つの王国のようなね、そういうイメージがどっかにありますね。
そうですか、他の温泉地とは全く違うということですか。
なんかね、いわゆる優雅な温泉地っていうよりはやっぱりね、 なんというのかな、こう何か内側にこう隠されているような、うん、そういうものを感じるところがあるんですよ、箱根というのは。やっぱりちょっと違うっていう感じがしますね。
それは歴史があるから、そのいろんな歴史がその山がこう含んでるという、
そうですね、
ことなんでしょうかね。
そういうものもありますし、今よくなんとかパワーとかってよく言いますよね。箱根にはある種のそういうオカルト的ではないんですけども、
はい、
目に見えないパワーのようなものを時々感じることがあります。
今でいうパワースポット、
箱根っていうのはね、そういう大きなエネルギーを地下に埋蔵してて、それがところどころこう出てるんですが、本当はもっともっとすごいものがこう深いところにありそうな気が、そういう感じをさせるところがありますね、箱根というのは。
だからなんか元気になるのかなと思います。温泉が良かっただけじゃないのかも、
そうかもしれませんね、まあ科学的ではないんですけども、なんとなくその土地その土地にそういうエネルギーを感じる土地っていうのはやっぱりあるもんなんです、
はい。昔の人で言いますと、あの大山が大山詣をして、そういう霊山パワースポットだったようですね。
もともとね、あの山登りというのは宗教的な信仰に基づく儀礼なんですね。ですから富士山なんか登るにしても、物見湯山というだけではなくて、富士講とかいろんなそういうグループを作ってね、あの山に詣でるっていうか、六根清浄っていう、はい、こういう感じでもって、身を清めて、その山に登るという、大山なんかもそうですね。ですから神奈川県にそびえる、本当にあれは結構ね、秀麗な山でしてね、新幹線でこう往復する時もいつもこう丹沢とか大山眺めて、あ、見えてきたなって、富士山とはまた別の意味でね、
はい、
感慨深いものがありますね。
そうやって人が行くようになると、お豆腐料理が発展したりとか、そこがまた栄えていったりするわけでしょ。
あの辺は太田道館っていうのは、あっちの方の人じゃなかったですか。
そうです、太田道館、伊勢原。
道館祭りとかっていう、はい、あの祭りは今でもこうあってるらしい
んですけど。そうですね、日本の国を変えてきた人と言えますよね。あと二宮尊徳、足柄出身とか
昔ね、小学校には必ずあの校庭の片隅に二宮尊徳の銅像があってね、
ありましたね。
ちょっとね、鬱陶しい思いをしたんですけどね、滝行背負いながら本読んでるって、
はい、
手本は二宮金次郎って、そういう歌がありましてね、
勤勉が解かれましたけど、今あの二宮尊徳の像少なくなりましたね。
あ、
どんどんなくなってる気がします。
それでもまあ日本人の心の中にはその二宮尊徳っていう、こうイメージがまた生きてるような気がしますよ。
そうですか、
尊徳を検証するそういう会とか、
そうそう、
集まりなどもね、今のずっとありますしね、
そうですね、まあ、大事なものは消えないでほしいですね。
そうですか、二宮尊徳は神奈川の人でしたか
そのようでした。今の小田原になりますね。
なるほど、
はい、物語の人じゃなくて、確かに実在して日本をやっぱり変えた人ですよね。あの神奈川のことをいろいろ調べていましたら、あの真白き藤の音というあの歌が悲しい出来事、
大きな事件があったんですよね。
そうそうそう、
水難というか。
そうなんですね、逗子海星高校のボートが遭難して、なんと12名の
全員亡くなったんでしょ。
そうです、10歳から21歳までの生徒が、まあ、先生に無断でね、船を出して遭難して、でもその時に下級生をかばって亡くなってた姿とかが涙を誘って、それを悼むためにこの真白き藤の音を、あのそのそばで交流のあった鎌倉女学校の数学の先生が作られたと聞いて、そうなんだとびっくりしました。
実際に起こった事件をそういう歌に歌って、まあ、
鎮
魂の曲というか、そういう感じだったんですね。ですから、それはあの変な意味ですけど、巷のその流行歌としても大ヒットしたんですよね。
そうなんですか、私はそっちの方で覚えていて、まさかそんなドラマがあるって知らなかったもんでびっくりいたしました。
改めてそういう背景を知った上で聞いてみると、はい、ちょっとその歌に違った感じがしますね。
そうかもしれませんね。で、もともとあった曲にその先生である三住鈴子さんが作詞されたということで、
じゃあ今でいうメロ線というか、はい、曲線の詩なんですね、
はい、あの事件があってそこから作るっていうのも難しいので、気持ちだけ心を込めて作詞し、あった曲につけたということのようです。はい、ではお聞きいただきましょう。作詞三住鈴子、作曲ジェレミー・インガルス、真白き藤の音、歌は井口小夜子さんです。
外国曲だとは知らなかった
ねえ、私も調べてびっくりしました。真白騎士富士の音、井口小夜子さん歌われた方は童謡とか叙情歌の歌を多く歌ってる方のようですね。えいろんなことって調べてみると新たな発見がありますね、神奈川っていうと他には私はあの湘南っていう雰囲気が多いんですけれど、
は
い、
昔は今の自動車のナンバーがね変わって湘南ナンバーっていうのになったんで、みんなすごい喜んだんですよねイメージ的にちょっとこうどっかおしゃれな感じがあるからなんでしょうかね、
はい、なんか引っ越してでも湘南ナンバーつけたいって人が多かったですよね今ミッドナイトトークで加山雄三さんとご一緒してるんですけれど、茅ヶ崎の話がたくさん出てきて、もう本当に湘南の方ですよね。
あ、イメージとしてね、
はい、
そうです。
やっぱ湘南って言うとかっこいいってなぜ思うんでしょう。不思議ですね。
なんだろうね、
鎌倉とは全く違いますよね、海続きなのに、
ちょっと鎌倉は琴っていうね、琴鎌倉っていう感じがあるんですけども、
はい、
湘南っていうとちょっとこうリゾートっぽい、はい、そういうイメージの中でモダンな感じがするんでしょうね。
そうですね、ヨットハーバーがあったりとかサーフィンが盛んだったりとか、海の周りの風景も湘南に行くとちょっと洋風になりますよね、
うん、あ、うんうんうん、
湘南サウンズっていう言葉がありますよね。
昔はそう言ってましたね。
あ、今言わないんですか。
いやいや、それはその流行語ですからね。
あ、
そういう音楽が一時期いかにもっていう感じで流行ったことがありましたけども。
でしたね。もう一曲、まあ、湘南っていうといろんな方イメージできるんですが、サザンオールスターズ、
はい、
まあ、湘南でしょうかね。
もうとにかく茅ヶ崎のコンサートっていうのは本当に僕らもよく聞きますけども、
いかにもその土地っていう感じがしますよね、うんうん、ではこの曲をお聴きください。作詞作曲桑田佳祐、サザンオールスターズで夏を諦めてをどうぞ。夏を諦めて、サザンオールスターズでした。曲もバラエティに富んでましたね。
うん、今こうして考えてみますとね、神奈川県民であるってことをあんまり意識させないっていうことは、やっぱり神奈川っていうその、まあ、土地のね、こう懐の深さっていうか、そういうものを感じさせるような気がしますね。あえて神奈川県だぞっていうふうにもう僕も思ったことないし、思わぬままにもう半世紀近く、
はい、
過ぎてきたわけですから、それに考えてみると、あの今そのベイスターズっていう野球プロ野球のチームがありますよね、はい、昔は川崎にもあったんですね。
あ、はい、
大洋ホエールズは確かそうだったと思うんだけど、ね、
はい、
一つの県でね2つもこうプロ野球の球団持ってるっていうのはすごいなっていうふうに思いますね。
サッカーも盛んだしね、
大したスケールなんだなというふうに思いますね。
もう本当に多面的にさまざまな要素を持っている県ですね。お話聞いててもすごくそう思いました。
東京という非常に大きな首都圏をなんか後ろでガチッとこう支えているようなそういう感じが やっぱりありますね。
そうですね、産物でも支えてますよね、お魚野菜全部東京に送ってんだと思うんですけどね。であのいつもねいろんな県のお話をして県民性の話を出してましたでしょ、神奈川ってどうやっても出てこないです。
そうですね、もう政治家なんかこう腐るほど出てくるんですけども、そういう人材も豊かでいろんなその芸術家へ表現する人もいっぱいいるにもかかわらず、神奈川県タイプっていうそういう感じがね、薩摩とかね、あのそういう感じ、長州とかそういう感じじゃないですよね。
ないんですね、
神奈川っていうのは。
先ほど住みやすいとおっしゃってましたけど、全て受け入れてしまう部分もあるのかもしれませんね。
包容力があるんでしょうね。
ねえ、いやそんなこと考えたこともなく神奈川と付き合ってきたんですけれど、深いですね、
深いし広いっていう、
広い、
それは神奈川県の特徴なんでしょうね。
はい、あの神奈川の中でも今回は横浜を抜いた神奈川のお話をさせていただいたんですが、
あまりにも横浜神奈川と重ねるとね、あの歌も多すぎてちょっとこう難しいもんですから、横浜は後回しにしてもらいました、
はいはい、いつか横浜だけでの会があるということ、
はい、
と考えてよろしいでしょうか。はい、はい、また楽しみにしております。ありがとうございました。
ありがとうございました。
静にない街を探して旅に出る、懐かしいあの店は今でもそのままあるんだろうか。あの頃はお互いに若すぎて、それが愛だと気づかないまま時は流れた。あの店の古い椅子に座り、ガラス越しに海を見ていた、君にまた会いたくて。あの店の古い椅子に座りたい、ガラス越しに君にまた会いたくて、君にまた会いたくて。